もしもし、テレフォン人生相談です、
はい。よろしくお願いします。
はい。今日のご相談は何ですか？
もう47歳なんですけど、ちょっと自分の人生をこれからどう生きたらいいかっていうのと、
はい。
ちょっと寂しいんですね、子供が巣立って。
ああ、はい。
で、それについてのご相談です。
なるほど。あなたは、じゃあ、ご主人はおいくつ？
48歳。
お子さんは？
はい。長女が21歳。次女が20歳。長男が18歳です。
3人お子さんいらっしゃるのね。
そうです。
はい。巣立ってっておっしゃいましたけど。
今、3人とも大学生で家にいるんですけど、
ええ、
ほとんど話をしない状態なんですね。
なるほどね。
はい、で、もうあんまり当てにされてないと言いましょうか。
あ、そうなの？
はい。
いや、例えば、日常生活で、お家に皆さんいらっしゃるとすると、
はい。
ご飯を作って食べさせてるのは誰？
ご飯はもう各自バラバラです。
別々です。ああ、なるほどね。
好きな時に食べて、うん、という形です。
はい。洗濯だとか、掃除だとか、はい、そういうのも、もう各自でなさってんの？
そうです。各部屋ありますので、もうほとんど昔に比べたら家事もしなくなって、ご飯も作らなくなって、掃除もしなくなってっていう状態ですね。
ご主人とはご一緒に食事したりされるんでしょ？
いえ、仲良くないんです。
あ、そうなのか。
はい。
ご主人はご主人のものを洗濯する。
いえ、洗濯は私がしてるんですけど、うん、主人は夜勤とかがありますので、
あ、はい、
もうほとんど喋ることがないんです。
なるほどね。
で、話しかけても、うん、お前は暇かもしれんけど、わしは忙しいんだって言われるんです。
あ、ということはあなたは専業主婦？
いえ、私はパートで働いてるんですけど、はい、職もちょっと転々としまして、また今回仕事を変わるんです。自分のモチベーションがないって言いましょうか。
はい。
昔に比べて充実感がないんですね。何をしてもなんか充実したっていうのがないんです。で、お友達とも毎日喋ったりとか、今日も焼肉食べに行ったりしたんですけど、
はい。
一日時間が持て余してるっていう状態ですね。
ああ、なるほどね。
で、ゴロゴロしたりとかして、
うん、
まあ足も痛いですし、充実感がないって言いましょうか。
うん、暇を持て余してる。
はい。
人の世話をしなくなったから暇になっちゃった。
そうですね。今まで部活したりとか、弁当作ったりとか、
うん、
いろいろ、毎週土日が試合があったりとかしてたので忙しかったんですけれども、うんうん、そういうのもなくなりましたし、
はい。
で、仕事も一日働いてみたんですけど、やっぱりしんどかったので、
ええ
半日に変えたんですね。
はい。
で、なんかそういう矛盾した自分がいるんですよね。頑張りたいのに頑張れない自分がいると言いましょうか。
うん、まあ、っていうか、いいお母さんだったのよね。
もう子供のことしか頭になかったですね。うん、育児と読んだりとか。
うん、いろいろこう、お子さんたちにしてあげてることが自分の喜びだったんでしょ
う。そうだったんです。うん、はい。
で、それが、まさにあなたのおっしゃる手を離れちゃったので、
はい。
やることなくなっちゃったわけよね。
そうなんです。うん、
で、ご主人と仲良ければ、まあでも今はちょっと無理ですけれど、一緒にこう、旅行に行くとか、まあ、
はい、
お家の中でも一緒になんかやることがあるとかね。
はい。
e スポーツとかなんかそういうのやってみるとかね。そろそろ年だからみたいな。はいっていうことがあるんだろうけど、ご主人とも仲悪いっていうか、まあ、仲悪いだけじゃなくて、夜勤があるっておっしゃってたから、すれ違いになっちゃうね。
そうです。主人はもう今仕事で手一杯なので、うん、家のローンもありますし、うんうん、働かなきゃいけないっていうのがあるので、うん、なるべくもう家にいるときはテレビ見たりとか、自分の好きな時間を費やしたいっていう感じですね。
うん、なるほど。さて、ということで、今日のご質問はじゃあ何ですか、はい
どうやったら心が充実するかってことですね、今後。なんか友達とかに、趣味とか見つけたら犬とか猫とか飼ってみればとかいろいろ言われるんですけど、なんかそういう気持ちになれなくて、
なんかいい方法はないかと。
そうです、そうです。
わかりました。今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらっしゃってますので、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お幸せなことでいいですね。
友達にはね、言われるんですけれどもね、羨ましいって言われるんですけど。
普通さ、ねえ、
はい、
子供が病気だとかさ、
はい、
不登校だとか、
はい、
不良だとか、
はい、
亭主が浮気したとか、
はい、
お金がなくて食えないとか、
はい、
ね、そういう話なんですよ。
本当に。でもうちのね、息子も事故したんですよ。
うん、でもそんな思い出して言わなくていいから、そんなこと。そんなことさ、はい、思い出して言うことじゃないから。多分ね、あなたのあの、興味の対象っていうのがね、
はい、
非常に限定的でね、
はい、
いいお母さんだったんだと思います、私は。
はい。
きっとね、それがもうパッとこう、はい、することなくなっちゃって、
はい、
さあどうしようかっていう人に向かってね、
はい、
趣味とかってこれ難しい話だよね。あのね、
はい、
今日からできることを言いますね、
はい、
やってるうちにさ、どんどん仕事って増えてくるじゃない。何でも例えば、はい、掃除なんか始めてもさ、ここ掃除すると、ああここもあった、ああここもあった、ああこうすればいい、ああすればいいみたいになるじゃない。
はい、
それと同じようにね、なんかとにかくね、なんかをするっていうことで言えばね、私一つアドバイスしますよ。はい、あのね、はい、うちの中を探すとね、子供の写真とかさ、
はい、
山ほどぐっちゃぐちゃありませんか？
あります。
箱の中とかさ、
あっちに3枚と、
え？
整理したんです。
どういうふうに整理したの？
あの、USB にパソコンに全部入れて、それぞれの子供を別に分けて。
うん。楽しかったでしょ。
懐かしかったです。なんか、年を取ったなって思いますね。
そこでやめないんだよ。そこでやめないの。元の写真はどうしたの？
あ、全部デジカメで撮ってるので。
え？子供が小さい頃から？
はい。
21年前から？
そうです。
そうか、そういう時代か。
はい。
USB に入れたんだったら、
はい。
編集できるじゃないですか。
ええ、できます。
ね？そしたら、この時はこうだったとか、はい、あなたが持ってる思い出みたいなのあるじゃない。
あります。
それをね、2行でも3行でもさ、
はい。
こんな思いで育てたのよって死んだら見さらせくらいにね。
はい。
思い出してこうだった、ああだったっていうことを書いていくんですよ。そうするとね、はい、あ、これ、上の子だっけ、下の子だっけ、みたいなこともあるしね。
はい。
これ脳のね、訓練にもものすごくいいですよ。で、できたらね、はい、今度はね、この時の、気持ちを川柳にでも読んでみようかと。ね。俳句なんて言うと難しいからさ。
はい。
ね。まあ、10枚に1個ずつくらい読んでみようかな、みたいなことで書き加えていくとね。
はい。
一周終わったくらいにはね、腕上がってるからさ。遂行できちゃうんです、遂行。
はい。
そうするとね、やっぱり季語入れて俳句にしてみようかなとか。あのね、そういう風にしているうちにね、
はい。
あなたはきっとね、書道をやりたくなったりね。
はい。
俳句を作りたくなったりって自然にすると思うんだよ。
はい。
とにかく何かないか何かないかって思ってる時っていうのは、
はい。
何でもいいからその目の前のものに飛びついてみないとダメなんですよ。
はい。
あなたね、USB のメモリーで、
はい。
やったっていう、だからそれすごく上出来だったと思うよ。だからそれをね、はい、整理し直して、どんどん傑作になるから。
はい。
そうするとね、あなたの葬式でね、発見してね、子供は泣くんだよ。ママごめんねって、いい気持ちでしょ。で、そういうことをね、想像してですよ。
はい。
うん。ざまを見ろくらいの気持ちで、そうすると自分も楽しめる、じゃないですか。
はい。
で、多分あなたは子供から離れられないんで、
そうなんです。
それやるとね、面白いと思うよ、はい。やっぱり自分を好きになるっていうかさ、あなたはこの三人の子供をものすごく可愛がって、ものすごく情熱をかけたと思うんだよね。
はい。はい、
だから、その原点だからさ、自分は。
はい。
だから、ちょっと自分のことも考えて、やると結果的にはね、みんなが振り向いてくるから。
はい。
うん。一つはね、だからその USB メモリーに、ね。
はい。
まあ、もう一回整理し直すね。
はい。
うん。これ、本当に面白い作業になると思う。それとね、はい、もう一つはね、せっかくみんなで住んでるんだから、
はい。
玄関のしつらえ。
はい。
ほら、12ヶ月のほら、行事ってあるじゃない？日本は式に恵まれてね。72席とかあるわけじゃないの。
はい。
で、今日は何の日何の日みたいな。そうするとね、はい、あ、じゃあ今日はこんな花置いてみようとか、こんな料理にしてみようとか、はい、毎日も、これね、3日に一度あるよ、3日に一度。そうするとね、3日に一度ね、玄関しつらえなきゃいかんねん。下駄箱の上でもいいですよ。
はい。
下駄箱の上に、じゃあ今日は、こんな花置いてみようかとか、今日はこんな酒置いてみようとか、そうするとね、みんなせっかく帰ってくるんだから、そのうちに。
はい。
そうしたらね、まっすぐには登らんよ。あれ何？必ず聞くよね。
はい。
あれ何？今日は何の日だから、こんなものも作ってあるわよ、みたいなこと言うと、ちょっと食べる。とかね、はい。自分に興味持たせなきゃダメ。あなたは、子供に興味を持つことに夢中でさ、
はい。
ね。ママに興味を持たせるような謎を残してこなかったんですよ。
うん、そうなんです。
そう。だからね、子供飽きてんの、あなたに。
そうなんです。
うん。だから、なんで飽きてるっていうかさ、見くびってんのよね。母親に言ったって、どうせこのくらいの答えしか返ってこないとかね。
そうなんです。
何を聞いたって、きっと分かりやせんとかね。
そうです、そうです。
だからね、はい、舐められすぎてんの。
はい。
でもせっかくね、その核にあったのは子供に対する愛情なんだから、
はい。
そこをね、やっぱり分からせていかなきゃいかんのね。だからね、今からね、あなたが本当に楽しそうにそういうことを始めるわけ。
はい、
そうすると子供は興味持つから、母親こんなはずじゃなかったぞと、はい、何をこっそり楽しんでいるのだろうと、
うんうんうん、
ね、もったいないから興味持たせようよね。
はい、
だって長男18だからさ、28になってね、
はい、
嫁をもらうときに、
はい、
うん、うちの母親なかなかいいぞくらいのことを
ね、
心の隅でね、
う
ん、思わせないと、
うん、
無駄じゃん、もったいないじゃん、うん、ね。
そうです。
うん。だからね、
はい、
アルバム整理にね、コメントを書くことから始めて、はい、毎日の玄関の上に何を置くかなっていう葉っぱを選ぶことから始めて、うん、
はい、
そうするとお花屋さんにも行くしね、
はい、
庭園に行ってもいろんなものに目が向くようになるし。
はい。
うん。どんどんどんどん、え、私ってこんな人だっけって思えるようになるから。
はい。
私、未だになるもん。え、私ってこんな人だったって。だからね、こう、
はい、
自分であなたは投げてるから、自分を。この程度の人間で終わってしまった、さあどうしようかって、こういうことになるわけよ。
うん。
そんなことしてたら、子供だってそう思いますよ。
はい。
そうじゃないんだよね。自分がどうなるかっていうことをワクワクまだ楽しめる、十分楽しめる年だよ。
はい。
あなたね、あと50年生きなきゃいかんのよ。
はい。
こんな情けないこと言ってちゃダメ。
わかりました。
うん、ミステリアスな母親になろうよ。
はい。
ごくわずかな努力から始まると思います。
はい。
ね、
ありがとうございます。
頑張って。
はい、ありがとうございました。
はい。お分かりいただけましたか？
はい。
お家にいてもできることとして、いいアドバイスでしたよね。
はい、そうです。
うん。どっかほら、趣味とかね、犬飼いなさいとかそういう話じゃなくてよかったね。
よかったですね。はい、趣味はね、もういろいろ思うんですけどね、なかなかね。うんうん、
まずアルバムに、
はい。
ちょっとコメントを入れるだけでも、かなり充実すると思いますよ。
はい。懐かしいと思います。
はい。じゃあやってみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。